高山俊吉気分青信号。皆さんご承知でしょうか。千葉県の八街市で飲酒運転のトラックが下校中の小学生の列に突っ込んだ。で、5人の子供たちが死傷した。の悲惨な事件から2年が経ちました。まあ、千葉県はこの事故をきっかけにして飲酒運転を根絶させる、その目的で条例を作りましたね。全国でも11の道県が同じような条例を定めて飲酒運転根絶に努力しようということになっているようです。その内容はいろいろで、違反した運転者にアルコール依存症の診察あるいは指導などを受けるように求めるというようなそんなものも入っているようです。まあ、思い起こせばこの事件は飲酒運転の悲惨さを非常に象徴的に示すものではありましたけれども、実はこの20年ほどの間日本の道路交通法は飲酒運転の処罰を次第に強めて、そして規制を強化する中で飲酒運転だけはすまいという方向に持っていこうとして努力をしてきたという国家的な体制がありました。この八街の事件ではトラック運転手は事故の30分ぐらい前ですか、高速道路のパーキングエリアで焼酎を買って飲んだ影響でここで居眠りをしてしまったということのようでした。で、これは自動車運転死傷行為処罰法という法律の中の、まあ、危険運転致死傷に該当するということになって、そして懲役14年という重い判決が確定したものでした。まあ、この事件は全国の通学路の安全点検の機会にもなりましたし、あるいは事業所による従業員の飲酒運転検査の強化にもつながりました。自分の会社の中で車を大量に使っているという営業上の車の運送商売とするそういう業者だけでなく、自分の会社の中で車を使っているというそういう事業所についても規制を強化すると、飲酒運転をしないようにチェックをするということを強めてほしいという要請が一気にこの時から起こりました。さて、この2年間飲酒運転に関する条例を制定している道県というのはどこかと言いますと、北海道、山形、宮城、千葉、石川、三重、和歌山、岡山、福岡、大分、沖縄、そういう状況です。飲酒運転の違反をしているもの、あるいはその疑いがあるものを目撃した場合に通報してくれという通報を求めるという、そういう道県もあります。またタクシーや運転代行の事業者たちに通報の訓練をする努力義務を負わせているという件もあります。 飲酒運転を目撃したことを想定してその時に何をしたらよいかということの訓練をしているという件もあるわけですが、通勤中に飲酒運転をした時には勤務先に違反内容を通知する、あるいは業務外のプライベートでの飲酒運転も事業所に通知されるという件もあります。あるいは違反者にアルコール依存症に関する受診義務、あるいは受診努力義務を課すところもある。八街の事件では常習的な飲酒運転だったとされていましたけれども、そういうその常習性を持っていると考えられるドライバーをどうするかということを論じる件もあり、例えば福岡では2回検挙された人、あるいは和歌山では5年以内に2回違反した人などに受診命令を出すというようなところもありますね。まあ、工夫しているということが言えます。いろいろに工夫している。実際この条例の実効性があるかどうかというところが大きく問題になるわけですけれども、条例の実効性は確かにあるということを言う検討局者、県の担当者の言によれば、この条例を施行した三重県では導入の前に比べて飲酒運転の人身事故が4割減ったというふうに言ってるそうです。4割減るというのは通常の状況では考えにくいことですから、この条例のが役に立った意味を持ったということはまず明らかでしょう。今から17年前、福岡の海の中道大橋で、橋に止まっていた、海にかかる橋に止まっていた車に後ろからお酒を飲んで酔っているドライバーの車にぶつけられて海に落ちてしまい、小さな子供たち3人が亡くなったという悲惨な事件がありましたけれども、この時をきっかけに日本の飲酒運転規制の強化が叫ばれたという、その歴史的なある意味転換点に立った事件でしたけれども、この社会問題化した福岡ではこういう対策が強力に推し進められた経過がかつてありました。ただ今こうしてみると、こういう条例での規制は11道県にとどまっていて、30を超える都府県で、まだ規制が行われていないという状況があります。条例で規制をするということは全国的なエリアをカバーしきらない規制の仕方だということで、飲酒規制の飲酒運転対策の全国化には及ばないという面があるのと同時に、そういう指摘も可能なんですけれども、さらに多面で言うと、これは私が折々指摘していることですけれども、やはり規制の強化だけでは限界があるという問題でもあるんですね。そのことを警察庁は理解をして、そういうふうに県単位、都道府県単位の状況に今のところを委ねているということが言えるのかもしれない。飲酒運転の規制強化は今お話をした海の中道大橋の事件を契機に、道路交通法や関連法令で非常に厳しく取り締まることになって、その結果飲酒運転事故は大きく減りました。で、減ったけれども一定程度の期間が経つと横ばい状態になりました。それ以上には減らなくなった。つまり 規制強化が事故の減少に役立つのにはある種の限界があるということなんだと思うんですね。これは先ほど各道県の状況のご報告の中でも話をしましたけれども、常習性を伴うと思われる飲酒運転者に専門機関の受診を求めるという話がありました。つまりアルコール依存症などの原因に由来する飲酒運転事故というのは規制強化だけでは防げない。重い処罰があるから、重い処罰に遭うことを避けたいがゆえに飲酒運転をしないというような自己規制ができる人には重罰化は有効性があるけれども、そういうことで飲酒に障壁が立たない人、障壁にならない人にとっては重罰化はあまり効力がない。そしてまた重罰化というのはもっと重罰を、もっと重罰をというふうにだんだん重罰化が進んでいかないと、その重罰だからやめようということにだんだんならなくなる。つまり慣れてしまう、そういういくつかのその重罰化の限界性を示すデータがあるということになり、対策はもっと総合的に、あるいは医学的に考えていかなければいけないのではないかという状況があるということもあるでしょう。11道県に条例ができた。しかしそこにとどまっているということが示しているもの、意味するものというものを少し考える必要があるだろうなというふうに思います。ともあれ、八街のような悲惨な事故をどうなくしていくかということについて、私たちはもっとこの人知を尽くすというんでしょうかね。知識を尽くし、知識を深めて、そして対策の道筋を科学的に総合的に考えていくということをしないと、やはり問題があるなと。重罰一辺倒だけではないぞということを改めて感じます。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。